南花のあの人の夢の種。
こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。2014年の幕開けはお正月からお届けしています。今回お話をお聞きしているのは、自信のない方専属ライフコーチ、林忠之さんです。自信がなくてもうまくいく、人生が輝き始める逆転の発想という本を2013年の12月に出版された林さんなんですが、今回お届けするインタビューは2回目になります。いろいろなお話をお聞きしています。ぜひ楽しみに聞いてみてください。
で、じゃあ、高校卒業されて、うんうん、でその後は
そう、高校生の時にその進路を考えるじゃないですか、うん、
はい、
で、なんか2つ僕の中にあって、
はい、
学校の先生への憧れ、まあこれは中学校の時に僕のプロフィールとかにも書いてるんですけど、
うん、はい、
中学校の2年生の時に隣のクラスに小児麻痺の男の子がいて、
うん、
でその子と、まあ、水泳の、授業が一緒になるわけですよね、
はい、
で夏の水泳の授業の、まあ、最後のテストの時に 300m 泳ぐテストがあったんですよ、うん、でその 300m 泳ぐテスト、僕が泳ぎ切って結構ゼーゼー言ってる時に、うん、その男の子が泳ぎ始めた。で、まあ正直なところ手足がね、そういう不自由な状態だから、うん、まあ、すぐ立つだろうなってどっかで決めつけてる僕がいて、うん、何も、まあ、気にも留めてなかったんだけど、なんか 25m 彼が泳いだんですよね、
うん、
25m 泳いだと思って、うん、すごいと思って今度折り返したんですよね、
うん、
で 50m 泳いじゃって、うん、えっとかって思ってなんかそうなってくると、うん、まあ、本人もすごい頑張ってるし、うんうん、周りもすごい期待し始めるじゃないですか、うんうんうん、でみんなですごい応援して、本当喉からすぐらい応援しながら、うん、でも本当溺れてるみたいな感じなんですよ、うんうん、見てる感じ、うんうん、で顔真っ赤にしてるし、うん、なかなか進まないし
一生懸命だ、
ね、で時間もねどんどんどんどん過ぎていくし、うん、で授業時間終わっちゃったんですよね、
はい、
だから残念だなと思ったら先生止めない。
おー、いい先生
だ。で、もしかして先生やらせてくれんのと思って、うんうん、で本当にもう最後の最後みんなで彼がね、300m 275m から 300m の折り返しの時もうカウントダウンですよ、
うん、
でみんなでゴール地点に集まって、うん、5m 4m 3、2、1、やったーみたいな、もうみんなうわーって涙あふれてみたいなね、うん、なんかそういうのを体験した時に、なんかこういうハンデを負ってる人をなんか応援したいなみたいな、
あ、
うん、こんなにハンデを負ってるのに人から応援されるとこんな力出るんだとかね、うん、一方でそのなんつうんだろう、彼が頑張る姿を見ることでこっちがこんな勇気をもらえるんだみたいなのもあったし、だからなんか全力で人が向き合うとか、
うん、
応援し合うってこんなエネルギーに満ちたもんなんだみたいなのを、でもそんな原体験が僕あるんですよね、うん、で、まあ、そういうこともあって養護学校の先生になるっていうのもいいなと思って、で千葉大学の養護学校教員養成課程に進学したんですよね。で大阪なのに千葉っていうのはこれはもう一つ、大学生になったら芸能活動をちゃんとしたいと思ってて、
うん、
で芸能活動をするためには、まあ、大阪の人間からすると千葉も東京なんですよ、
うんうんうん、
だから東京だみたいな、
うん、隣だしね、
そう、
ね、
そうで、まあ、千葉大学に進学したという感じ で、うんうん、で 千葉大学入ってすぐにオーディションを受けまくって、
うんうん、
もう今はないんですけどね、当時土曜深夜族っていう、
うん、
深夜番組がありまして、
はいはい、
横浜銀杯の、翔さんってボーカリスト、
はい、
と、ミュージシャン仲間のいくらちゃんっていうね、
なんか新宿
そう、いくらちゃんってボーカリストでめちゃくちゃ歌うまいんだけど、うん、名前は可愛いいくらちゃん、リーゼントなんだけどいくらちゃんっていう その2人が、はい、あのメインキャ、メインの司会をやっているね、はい、そういう深夜番組があって、はい、でまあ、オールナイト富士で後ろに、ね、女の子たちがいっぱいいたっていう、
は
い、
オールナイターズ、
オールナイターズがいたようなその男版みたいなのがいて、その掟破りっていうグループ名だったんですけどそれ僕は掟破りっていう、うん、まあアイドルグループ B 級アイドルグループのメンバーだったんですよね。
えすごい、えそれっていろんなところで話してます？掟破り
掟破りは
初めて聞いた私、
まあ、友達にはね話してる、ね、
話してる、まあ、大丈夫ですか？
大丈夫、あ全然大丈夫掟破りのメンバーとして活動してて、でその時にあの森高千里さんとか、うん、浅香唯さんとか、うん、レギュラー、レギュラーじゃない、あのゲストで
番組に来て、土曜深夜族の、
そうそう番組 の、 あのゲストに来てくださったりとかして、そう近くです
ごい
みたいな、
やっぱ可愛いですか？
もういやもうめちゃくちゃ可愛い、そういう時代ですよ。その時代にあの光源氏さんたちが、
うんうん、光源氏さんって言うんだね、やっぱ
演者
さん、演者さんはね、うん、
絶頂、
うん、
でその時にあのオーディションに受かって、うん、あの光源氏さんの、宇宙美君と、
はい、
大沢君、
はいはい、
大沢美
樹光だ、
ね、光の
2人
そうが主演の映画に僕出てるんですよ。
えすごい、なんだっけ、私光源氏大好きだったの
そうなの、
そうあのなんだっけ、これから物語、
おおすごいすごい映画のタイトルを言えた人は初めて
だったよ。本当ですか、
うん、
私見たもんパンフなんかローラースケート型になってる、
そうそうそうそうなんだ、そう
これから物語と不思議なベイビー、
あ不思議なベイビー、そうそうそう
ね、
う
ん、源氏の映画は不思議なベイビー、
これから物語にあの同級生の役で僕制服着て一緒に出てたんですよ。
ビデオあるかな実家に、そうなんですか、すごい、
そうっていうような、まあ、キャリアを
すごい
歩み始めた感じですね。
それはやっぱりこうコーチングとかいろいろこういう本の中とかでは一切触れて、
まあ、そこまで詳しくは書いてない
ですよね。すごい、じゃあ私スクリーンで見てたんだ林さんも、
ね、
映画館見に行きましたもん、現実
の、そうなんだ
って感動するのはそこじゃないだろうっていうね、じゃあまあそのちょい役だったかもしれないですけど、うんうん、光源氏の映画に出たりとか、うん、土曜深夜族、
うん、
起きて破りの
起きて破りのメンバーで
とかをやっていて、でそっちの方向に行こうとかってやっぱり思われてた
んですね。もちろんもちろん、はい、なんで、大学時代はまあそうやって仕事をね、
はい、
いただけるのを積み重ねながら、うん、あとはコマーシャルの仕事やったりとか。
どんなコマーシャルですか？
コマーシャルは
また光源氏、
いやあのね、これクレヨンしんちゃんの時間に流れてたから結構いろんな人が見てくれてたんだけど、うん、あのクッシュパドルって言ってなんかこういうね、なんて言うんだろう、丸いラケットみたいなもので、うん、ボヨボヨのなんつうの、トゲトゲだけど柔らかいみたいな
スポンジみたいな、
スポンジゴム、
はいはい、
ゴムがひらひらついてるような、
はいはいはい、
ああいうのをポンポンポンポン打ち合うような、うん、そういうおもちゃがあって、はい、で、村田和美ちゃんっていう、まあ、今あまりねテレビ出てないですけど、あのアイドルがいて、その彼女が多分一番初めにやった仕事がそのコマーシャルのメインを務めてて、そう村田和美ちゃんがメインのコマーシャルで、うん、共演させてもらったっていうの、村田和美ちゃん多分アイドルフェチ、僕みたいなアイドルフェチの人は知ってると思いますけどね。
へ、うん、アイドルの方、
アイドル、うん、村田和美ちゃんはアイドルですね、
うん、ピンでやられた
っていう、そう彼女は扱いましたね、うん、まあ、そういうクッシュパドルとか、うん、あとは陽明酒もやりましたね、うん、セブンイレブンのコマーシャルもやりましたね。
すごい大手ですね、
うん、そうですね、結構コマーシャルは何本かやってますね。
すごい、うん、 で、大学のそのお勉強の方も、うん、まあ、頑張って、
まあ、普通にやって、まあ、
教員免許、両立してた。
教員免許も取り、
うん、
あ、教員免許取ったってことはちゃんと教育実習も、
あ、それは大阪の方に戻ったところ。
いや、僕は千葉大学は付属の学校があるので、
うん、
付属中学校と付属養護学校と2校も行かなくちゃいけなかったんですよ。
あ、養護だから、
うん、そう、そう、養護学校中学校の免許を取ったので、
はい、
うん、
あ、でその教育実習をするとやっぱり先生やりたいなって思われる人とかもいると思うんですけど、林さんはそうじゃなかった、
うん、僕はどっちかっていうとね、そこで先生って言われることに対して、
うん、
いや俺先生って呼ばれるほどなんかまだ何もしてないしなみたいな、
うーん、
気持ち的にはいや俺君たちと何も変わんないしぐらいな感覚だったんですよね。
うん、
変わんないどころか千葉大の付属の中学生だから、
うん、
うん、きっと君たちの方が頭いいと思うしみたいな。そんぐらいの感覚だったから、
うんうん、
多分僕にとってはその教育実習ってもちろん楽しかったけど、うん、なんか逆効果なところもあって、
うん、
このまま先生にはなれないなみたいな。
うーん、
先生になるにしても、うん、一度社会に出て、
うん、
なんかそれなりになんていうの、大人になった感覚を得た上で、うん、それで先生になりたかったらなろうって思って、一旦大学卒業した時には、
はい、
うん、またモデル事務所に所属して、
うん
うん、まあ、タレントとしてやっていきたいなと思って、
うんうん、
でそう、またアルバイトをしながらタレント活動を続けるっていう選択をしたんだよね。
その時はアルバイトはどんなアルバイトをしてたんですか？
ね、一番初めにやったアルバイトが、そう、当時フロムエーという雑誌がありました。
はいはいはい、
フロムエーという雑誌で見つけた、うん、あの近くのガソリンスタンドで、
うん、うん、
バイトしたんだけど、
うん、
なぜガソリンスタンドだったかって2つ理由があって、
はい、
1つが、うん、そのモデル事務所の社長から、
うん、
なんかお前の顔はへやっとしてふにゃっとして男らしくないと、
うん、うん、はい、
みたいなことを言われたらそっかと、顔つきがね、
うん、あ、
ダメだっつって、そっかと、 男らしい顔つきになりたいなと思って、
うん、
したら男らしい仕事だろうと。で、
ああなるほどね、
うん、でなんかそういう油まみれみたいな
肉体労働ですもんね。
そう、車の下に潜るみたいな時にはね、うん、
はい、
なんかそんな
男らしいぞみたいな、
あと大きな声出すじゃないですか、
うん、します
で、まあ、あの本当にね大きなドラム缶回して、ね、動かすとか、うん、結構、うん、あの大変な仕事もいっぱいあって、ね、うん、あのいい経験させてもらったんですけど、
はい、
辞めた理由がまた男らしくなくて
え、
やめたのは4月に始めて12月に辞めたんですけど、
うん、
12月かな11月かなに辞めたんですけど、なんか10月とかになってくるとだんだんあのタオルが冷たくなってくるんですよね
当たり前なんだけどね、
なんか汗が冷たいなって思って、
うん、
これ続けてたら手が荒れるなと思って、でも
一応、ね、
そうそう、一応モデルもやってたから手の仕事もあったんですよ。だからまあそれはまあでも半分言い訳だよね
半分言い訳、今言っちゃうと、
そうそう、言い訳で、うん、よくないなって思って、
うんうんうん、
で寒くなってきたし、
うん、
そろそろかな、どうしようかなって思った時に、うん、実はあの大学の先輩から1ヶ月だけなんだけど、
うん、
あの中学校で、お休みしなきゃいけないか先生の代わりの教員を探してると、で1ヶ月だけの仕事なんだけど、
うん、
やってみないって言われて、
うん、
まあ、タイミング的にも良かったし、
うん、
学校の先生を仕事でやってみるっていうのも、
うん、
やったことがない、体験したことがなかったから、うん、これは体験してみたいと思って、
うん、
で、あ、ぜひって言って、
うん、
で面接に行って、
うん、
で、じゃあ、 あの12月から、そうだ、12月だったからバイトは11月ますよって、
うん、
12月からあの学校の中学校の先生になったんですよね、
うん、
うん、
どうでした、楽しかったですか？
楽しいっていうかね、まあ、楽しいのは楽しいんだけど、
はい、
うん、 本当に濃い経験をさせていただきましたね。まあ、そもそも初めに気づけよっていうことなんですけどね、
はい、
1ヶ月だけってなんで1ヶ月なんだろうっていう、
うん、
ことなんですよね学校に行って初日にまずびっくりしたのが、子供たちが、私服、制服のある学校なのに私服でタバコくわえながら校庭で野球やってるんですよ。あれと思って
何かが違う、うん、
そうで職うわと思って職員室に行って、うん、
はい、
で隣の先生に、うん、先生先生先生とちょっと子供たちが私服でタバコをくわえてなんか野球やってるんですけど、
うん、
あれいいんですかって言ったら、うん、あああれ3年生だからって言うんですよね、うん、はいみたいな意味が分かんない、
意味分かんない、
うん、3年生だから
で
えみたいなでえって言ったら
、うん、
まあもうすぐ卒業だから、
うん、
みたいな感じででもね、そうやってああそういうことかと思って、うん、だからそうやって大人がね子供に向き合わないからああなっちゃうんだなってその時ちょっと思って、僕は、まあ、先生たちはね、まあ、当時はそんなこと思わなかった。当時は何つうんだろう、なんじゃこの先生って、まあ、正直ね僕も分かったし、
うんうん、
で今考えると、まあ、僕は1ヶ月だけっていう短期だからね、うん、そんなに熱くなれたのかもしれないなと、
うんうん、
とも思うし、まあずっと先生っていう職業をやっていたらなんか、まあ、いろんな力関係もあるし、うん、まあある意味仕方がないのかなっていう、まあでもそうはね思いたくないけどね、やっぱりみんな熱くあってほしいけど、
うん、
でもなんかその時はね、なんじゃこいつって思って、
うん、
うん、で俺は絶対そんなことしたくないと思って、俺はもう子供たちとしっかり向き合おうと思って、まあ1ヶ月だし、
うんうんうんうん、
何があっても逃げないぞと思って、
うん、かっこいい、
うん、思ってやったんですよ、
はい、
でもねすぐなんかくじけるような出来事が襲いかかってくるわけですよ、
うん、
何かっていうと、
はい、
中2の、体育の先生の代わりに行ったんですよね、
うん、
中2の女子の体育、
うん、
であそうそう、なんで僕のかなんだ、代わりになった先生が、ね、1ヶ月休んでるかっていうと、うん、言っていいのかな、まあいいか、
うん、
目をですね子供から殴られてしまって、
うん、
入院してみたいな、なんかそんなことだったらしいんですよね。で僕は
女の子
あ、それは分かんない、うん、それは分かんないけど、なんかそういう、まあ、学校の中でそういう、まあ、事件的なものがあって、でお休みして、
はい、
で僕はえって怖くなるわけですよ、
うんうんうんうん、
怖くなるけど、ああなんかそんなの初めに聞いとけよかったってちょっと思うけどでももう起きてしまったものは仕方がないし、やっぱり正義感が溢れてたのでちゃんと向き合わなきゃと思って向き合ってたんだけど、でもうん、その授業になったら、何て言うのかな、ピーって笛を吹いてもね、
うん、
子供たちが集まってくれないわけですよ、
うん、
本当に何にも、完全無視なわけですよ、
うん、
無視してるっていうのが分かる無視の仕方なわけですよ、
うんうん、
ね子供たちだから、
うんうん、
でああこういう子たちが多いのかと思って、うん、でもう仕方がないから、ああちょっと集まろうよと、
うん、
でこっち行って集まろうよとで連れてきては座らせ、連れてきては座らせするんだけど、うん、また次連れてきてる間にいなくなるわけですよそうそう、でようやくもうなんかみんなを座ってもらってね、うん、
はい、
あさてって挨拶できる頃にはもう半分時間が過ぎてるみたいな、そんな感じのスタートだったんですよね、うん、
はい、
でああもう大変だなと思って、
うん、
なんですけど、あるきっかけでみんなの態度がガラッと変わったんですよね、
うん、
南花のあの人の夢の種。はい、林さんの2回目のインタビュー聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、お正月ですからね、柔らかめの、トピックもたくさんお届けしているんですが、今日は林さんが養護学校の先生になろうと思ったきっかけをね、ちょっと最初にお話しいただきました。やっぱりハンデを負っている人を応援したいと思うようになったという、その中2の時の水泳 300m を泳ぐテストで、小児麻痺の男の子がいて肝炎したという、エピソードですね。まあ、これがあの今の自信のない方専属ライフコーチという肩書きのね元になっているのかなというふうに思いながら聞いていました。そして、千葉大に進んでからはオーディション受けまくり、掟破りというグループのメンバーになられて、光源氏の映画のオーディションにも、受かって映画に出られたということで、まあ、私自身光源氏大好きだったんですけれども映画館に見に行ったんですよね、この光源氏の映画を。だから知らない間に本当にあの林さんの勇姿を見ていたんだななんて思いながらちょっとびっくりして聞いてましたね。そして林さん教育実習はね2カ所に行かれたということなんですけれども、まあ、その時に、まあ、先生になりたかったらその時にまた戻ろうと思って、でモデル事務所に所属してガソリンスタンドでバイトをしながらタレント活動を続けられていて、でもやっぱり学校の先生に戻るチャンスというか機会は自然とやってきたんだなと思って、本当に濃い経験をさせてもらったっていうふうに林さん自身にもおっしゃってたんですけれども、俺は1ヶ月だからちゃんと子供たちと向き合うぞと決めて、いろいろ大変なあの子供たちの管理とかをね、奮闘されているっていうことで、まあ、くじけるようなことはやっぱり起こったんだなんていうことで、まあ今回の話の最後の方に出てきたと思うんですけれども、なかなかまとまらなかったんだけれども、これからまとまるようなことがあるんですね。続きまた明日お送りしますので、ぜひ聞いてみてください。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。